僕パーソナリティみたいなの初めてなんですけどね。
うん、
皆さん、こんにちは。アップバンクポッドキャストをやりたいと思います。で本日はですね、カズエンドの代わりに私トジズムが、メインで務めさせていただいて、今日はいただきますと。で今日の内容としてはですね、 N4 さん、ロングマンの辞書のアプリ、英辞典などのアプリを作っている N4 さんに来ていただいて、その英辞典について、その新しい iPad のアプリの、まあ、どういうところに気をつけてこうとか、どういうことを意識して作られたかとか、さらにその英辞典をいかに使って英語を勉強するかとか、あとはまあなんか電子書籍業界についていろいろと付け加えて聞ければいいかなと思っておりますというわけで、とじみくんからお送りします。ちょっと自己紹介を一言ずつお願いします。
一言でいい、お名前だけとか。
株式会社 N4 のリチャードと申します。よろしくお願いします。
一緒にやってるリキャードでございます。お願いします。
はい、じゃあ真ん中ら辺にこんな感じで置いて、やらせて。でこのこれですよね、これですね、まさにこれだと思うんですけど、結構リリースまでに時間かけて、おそらくその着想までもいろいろ迷ったとは思うんですが、そこからも結構じっくり作ったって感じなんですよね。
まあこういうも、まあ、もともとね、使えなくはないので、はいはい、と思ったことなんですが、単純にね、iPhone版を、まあ、大きく表示してなんか iPad でも動くわけだし、
そうですね、
基本的に文字じゃないですか、はい、辞書というのは。だから読めればいいので、で別に忘れて手抜きということではなくて、なんかやっぱり一工夫、他と、まあ、違うものを、何か付けたいなと思ったんですね。やっぱりこれだけ広い、画面を、生かしきれないと、なんかまあ、もったいないと。
もったいないですね。
それをなんとか、まあ、本に、まあ、近づいて、しかもなんかもそれを超えたいということもあったわけなんですから、もともとまあそのロンマンの、まあ、特徴として、なるべく、まあ、その紙の、辞書に近い表示をしたいということ、まあ当然それ以上の、ね、開業とかもともと紙を無駄にしないためになんか開業して、使ってなかったりとか、かなり小さくなってるんですよ。それを逆になんかバラして細長いスクロールが早いじゃん、 iPhone は。だからそれを生かす一つの画面の中で全部押さえ切るというよりも、そのスクロールをまあ、まあ利用するというか、どんどんなんか下にスクロールできて、どんどんなんかその、その詳しい内容が広がっていくような仕組みを取ったんですね。
ただ
実際本と、まあ、最終的に違うものになったわけなんですね。まあ、見やすくなってるつもりなんですね。
なるほど。
それはさらにやっぱり iPad の大きさになってくると、まあ、単に広い白い画面にならないようにしなきゃいけないと、単に、大きくするだけじゃ足りないというふうに思ったんですね。まあ、そのために、まあ、例えば縦でも、まあその、まあ、英語で言うとスプリットなんですけど、要は2つに分けてます ね。
左側にその単語がザラって並んで、はい、右側にその選んだ単語の説明があるってことですね。
ですから右側がまあ大体iPhone と同じぐらいの幅、まあ、実際ちょっと広いんですけど、もともとそれように組んであったんで、そんなにまあ違和感はないだろうということなんですね。
これがね、このもう全体が説明で、こう上にこうタップすると出てくるパターンが多いですよね。でもあれって実際使わないですもんね。
使いづらい。タップしてそのダイアログみたいな感じで上に来るっていうことがちょっと違和感、まあ、それアップルが考えて、まあ、標準にしてるわけなんだけど、まあ、それを、あえて使わないようにしました。でなるべくタップ少なくすると、なるほど、画面切り替えということがしなくても済むわけなので、iPad の場合は、iPhone の場合はどうしても画面切り替えっていうこと、まあそれが、まあ、いいことなんだけど、iPad だと、まあ、しなくていいように。
そうですね、確かに。
で、まあ、例えば一番その検索とかそのインデックスの方は一番使われていくんだろうから、まあ、それをずっと開いたままにすると。
そうですね、
それでまあ、ためにしか使わない、ヒストリーとかブックマークは、まあ、そういうポップアップという形、
なるほど、
メニュー形式になってるわけなんですけど、それを逆になんかこれを全部画面が丸ごとヒストリーになってしまうと、それがちょっとおかしいしみたいな。インデックスを左側に置いて、でどうせ右側に、まあ、普通の AS 点だと、まあ、ABC、を右側に置いてるんですね。でそれが、まあ、2つのこだわりがあって、ちょっと大体高い音辞書になってくると親指用にへこみがあるんですね。それをパッと M だったら M っていうものを押さえて開くと。
なるほどなるほどなるほど、
ね、
なんか多分こうイメージとしては、まあ、ちょっとポッドキャスト取れないですけど、刺してこうやってればいいってことですよね。
そうですね、そうです。
なるほど、
まあ、時々ロロデックスとかにもあるんですね。ちょっとそれはアップルのコンタクスのちょっとぐらいがそういう雰囲気が残ってるんですけど、まあ高い辞書は自分が、まあ、昔、若い頃にその、ね、それ辞書にしかないものだと思ったわけなんで、それをまあちょっと再現しようと思ったんで、それを右側に置いとくと、今、まあ、どの部分を読んでるかというちょっと示すように、まあ、これから実際これをもっと変えていくつもりなんですが、まあ、一つ iBooks に見られる方はね、その本の封を出してるわけなんだけど、例えばページの右側にページが出てるわけじゃないですか。
そうですね。
でそれがずっと出っ放しなんですよ。だからその書籍の始めなのか終わりなのかっていうことは全然変わりがないんですよ。飾りだけなんですね、
はいはいはい、
機能性がない。
なるほど。
あとどれぐらい残ってるということは表してないので、
なるほどなるほど、
それをちょっと、まあ、やりたいので、その深さというか、その本の 厚み
を
表せなきゃいけないので、それはちょっと今回入れてないんですけど、まあ今後、それをさらに追求していこうと思います。要するにまあ、本だったらその裏っていうか、その下 の、 ものを押すと、その何か重量感みたいなものを出したいなと思ってるんですよ。それが、まあ、今は、単にその一方だけをやってるんですね。この、右側に、この ABC を出すという
気持ちこれだね。気持ちこれです。
はいはいはいはい。
そうですね。アメリカンヘリテージのアップストアに出てるアイコンを見ますと、その、まあ、本の形っていうか黒いアルファベットの部分がちょっとぐらい見えてきます。まあ、あともう一つやっぱりパッと持った時に、うん、やっぱり両手で持つ、
両手で持つですね、
はい、それで親でなるべく操作できるように、うん、工夫、まあ、したかったわけなんですね、うん、これも実際今のバージョンが 3.5 なんですけど、それが今度、さらに変えなきゃいけないなっていうところを、まあ気づいているので良くなってきますけど、その時その右側にその ABC を置くっていうのが、右手の親指を使って 大きく要するに A か B か C っていうのを大きく分けると、うん、で細かいその次の絞りの方は左の親指でやると、例えばこれはしたくないですね。例えば辞書開いて小指にタップしてこれが出てきて これでやることないでしょうと、まあテーブルを置いてこれをやることはあるんですけど、両手でも立ってまたは座って使う、こういう場面で入力するわけなんで、これはない。
キーボードは難しいですね。
手のひらの上に乗せて、右手でなんかキーボードを押す、
はいはいはい、
そんなことじゃなくて、車のハンドルみたいな感じで、
はいはいはい、
操作できるようにはしたいなと思って。
なるほど、なるほど。
そのために右側にその ABC を置いて、その2文字目がそしたら一覧が出てきます。今 K をして KBC っていう、それもちょっとぐらい移動して選べるようにするわけですね。でさらに今一箇所にしか使ってないんですけど、そのさらにその細かい単語をジョブダイルフに表してるんですけど、左下角になんか直接その単語を選べるようにするんですね。でこれはもう目的としては、この位置から一番下 の、うん、角を持ったまんまでその単語にたどり着くことができる。
なるほど。
これは他の辞書にないと思うんですね。
これは
みんなキーボード前提で組まれてるんですね。
僕もこれが一番気になったんですけど、これはここがこう回すとくるくる回るみたいな感じなんですか。
いや、ここにあるそれはしたくないですね。その目が
ここに表示されてる単語っていうのは今ここに表示されてるやつってことでいいですか。
そうです、はい、ですから今は一度も一番大きな区切りを右側で S を押して、次は SO を押して、でそのジョークダイルが出てきて、その SO の中の項目が全部。
なるほど。
別に、まあ、スコロンもありなんですけど、それも
重いんだよね。
重すぎるんですね、はい。でまああとはこの位置から動かなくてもいいように、次のバージョンでさらに右にも同じスクロールが同じジョークダイルを出して入力させる方法も、さらに文字をキーボード出さずに次の文字を入力できる仕組みをちょっと今研究してます。
実際紙の辞書を引くときに、もちろん僕らが ABC を歌いながらこう引くんですけど、2文字目とかやってったとき上に単語が出てるんですよ。
出てますね、はい、出てますね。
あの感覚っすね。
ああ、
だからもう今なんか分かりません、 SB ぐらいを見てるときにもう一枚一枚めくっていくんじゃなくて、上に出ているその次のページは SC になってるとか、なんかその、まあ、
SC だけども単語です
よね。単語単語単語、はい、
だからソーシャルからソサエティまでとか、そういうようなその中から本当に探したい単語を本を開いた、それが1個はその S だって開いて、で次はその、ソサエティがこの辺で、さらにここって3段階で引けるわけですね。で単に単語帳じゃないので、単語帳だともう入力した単語が日本語の何々になっていくとか、そういう使い方なら、ね、家を入力してそれがハウスになるとか、そんなもう当たり前すぎるんですよ。でも辞書っていうのはそういう単語帳ではなくて、そういう引く作業が一つの勉強の過程になる
わけですね。
例えば余計なことも出したりするのが、そういう意味ではなんかわざとなんですね。例えばその入力してる間に完全位置じゃないものもあるということを表示したりとか、そういうことで広がっていく可能性を引き出してるん
です。なるほど、すごい深いですね。ぶっ ちゃ正直僕ここ最初触った時に、うん、結構スクロールシューシューって先行っちゃうんで、それはちょっと困る。
これは今度また変えるので、今度はね、これを、さっき話してたページの感覚で何と何の間を飛ぶようにしようと思ってるんですよ。多すぎるんですね、ロングハンの場合は。
もうちょっと、もうちょっと
やんなくちゃ。多すぎるから、ここで一ピクセル無理です。でそれが数少ない、単語数の少ない辞書だったら、これは問題ないんですけど。
なるほどなるほど。
ちょっとちょっとパンクしてしまっちゃったんですよね。
結局身も蓋もないですけど、やっぱ使っててすごい力が入ってたんですよ、指に。
ああ、はいはいはい。
これ基本的にアバウトに、あ、この辺なんですよ、
必要な
んだ。あ、この辺を、
そう、
このリストに飛んでいくつもりなんですね。
この辺の、こういう意味分かりました。
こういう風に、こういう風に。
なるほど、そういうことなんですね。
でここに行くと、なんか、あ、その辺前後の単語が全部あるんですね。でこれが最終的にこの単語を開くんじゃなくて、このメニューを移動。
スタン
ド。じゃあ、これがあって、これがあって、これがあって、この辺みたいにやりたいわけ
です。そうです。
ストーリーはそうです。
そうです。
だからこれはちょっと細かくしすぎたから、
ね、力が入っちゃった。
なんか4文字とか、なんか雰囲気的にはそういうことにしたわけ
です。今度はまあ、まず大きくします。透明にしようと思ってるんです。透明して、下が見えるように。で、なんだっけ、ちょっと正式な、まあ、いろんな計算方式、その長さによって変えていくんですよ。だから少ないリストだったら別に今のままでいいんですけど、まあ、下手するとこれをもう、一万項目だったりする、コンテンツもあるので、その場合は例えば、これ一単語じゃなくて、10個ずつとか、飛び飛びで、でこれ 何から何までっていう風に、でそのリストを出すと。
なるほど、なるほど、分かりました、やっと分かりました、これの意味。
まだもう一つ足りてないんだね。
そう、
伝わりきれてないんだね。
ただこれをもう、ソフトウェアですから、いつでもアップデートできるというやっぱりまず作ってみないと分からない。あと出してみて人の意見を聞かないと、まあ見えてこないものもあるので、そういう意味では、まあ、これが完成ではないので。
いや、ああ、はいはいはいはい。
まあ、まずその辞書全体的に出したくて、なんていうか、こういうインターフェースを。単語が本当に多いことをアピール、あとはその、まあ、学習辞書なんで、これ勉強、になる、特徴最大に引き出すというふうなことをいろいろと考えながら作ってるつもりです。
なるほど。
サイズからすればやっぱり iPhone はポケット辞書じゃないけど、調べたい時にさっとポケットから出して一本でダイレクトに検索して、でも iPad のシーンは多分そうじゃないだろうと。それこそ Apple さん のビデオじゃないですけども、ソファーに座って足にほっぽり出してなんかこうやってるシーンなので、ちゃんと使えるように。
なるほど、
はい、それもこうじゃないですよね。そのゆったりとどの辞書どの文字だっけなんて探してるシーンがストーリーとして伝わらないかな。
単なる道具ではないだと思ってるんですね。
なるほど、すごい面白い話ですね。でも確かになんか
楽しむ部分がもうないと、
何かしらその、まあ、これで改善されていくんでしょうけど、何かしらないと結局ここで調べるしかないと思うんですよ。
そうですね、
ここ結局たくさん出ちゃうからっていう。
今度は右側でキーボードのような役割のものが出るようにします。
なるほど。
ちょっと今回はなんかやっぱり長くやらないと、本とか書籍もそうだし、辞書って何百年の通してなんかこういう形、
そうい
う形になってるわけなんですけど、これがもう新しい挑戦なんで、まだまだこの 磨かなきゃいけないなと思ってますから、この右側のやつはちょっと今回は出さなかったんですね。もう、まあ、次回はちょっと、ちょっと工夫して、出そうと。
なるほど。
なるべくこの従来のキーボードが、出てくる場面がないようにしたいなと思います。
誤解を恐れずにですけど、検索で出るのは当たり前なので、
確かに。
それだけに頼ったら負けな気がしてる。
はいはいはい。
なんかおかしな話ですけどね、本来それがデジタルのいいところなので、それはもうできてどんどんできなくちゃいけないんですけど、それだけじゃ負けだなと、はい、やっぱり紙の良さとか。
それだったらガラケーでも何でもいいし、なんかもう iPad の良さがそれでなくなっちゃうんですよ。これだからできるというものを作らないといけないんですね。だから時間かかったと。まだかけてるんだよ。
まだか
なるほど。なるほど。面白いですね。いやでも確かにそう言われるとこれ大事ですね。こういう機能は。
でもやっぱファーストインプレッション的には伝わってないですよね。それがまだね。
ちょっとそうなんですよ。そのこれが分かんなかったのでちょっと聞かないとレビューできないと思った。
やっぱまだ伝わってないね。
まだね。やっぱ本はもともとこういうインターフェースがあるじゃないですか。こういうインターフェースが
あります、ね、
インターフェースと言うべきか分からないですけど、これを実現したいな。
ペラペラペラペラってやつ、
ペラペラの親指で、あこれですねと、まあ、それちょっと戻るのはなんか大変なんだけど、それがアナログのそれこれをやりたいんです。ここにビーってなんかのページをビリビリビリビリって
なるほど。
下をこれなんていうの、曲げて、うん、
で結局慣れてくると一発でいくみたいな。
そう、この音です、ね、この音で行きたい場所を探すということを実現しようと思って。
当初構想ではここにその厚さとまさにめくれている量をくっつけようとしてました
ね。はいはいはい、それをちゃんとつけますけどね。その
最初はね、
はい、最終的にそれをやろうと思ってるんだけど、ちょっと
順番が違うだろう。
いきなり飛ぶのは無理だったんですね。
なるほど。でも本当にでも最終的にそういうところまでこだわって最後は表現に持っていくんですね。
はい、こだわりますね。
やったから儲かるかって言ったら多分関係ないんでしょ
うね。うち辞書コンテンツやってもう紙の質までなんか出したりとか、その凸版印刷のへこみ具合をなんか表したりとか、そういうふうまでやってるんですけど、ちょっともう本当にこういうふうにしてなんか見ないとわからないかもしれないけど、実際そうなんですよ。
ちょっと置いてあるんだよね、絞りがね。
そうロンマンではなんか見られないんだけど、もともと白いロンマンは新しい辞書なんで、はい、そういった伝統的 なんかアメリカンヘリテージとオックスフォードとちょっと発想が違うんで、それちょっと、強く押してないんですけど、これ、ね、斜めにすると分かるんですけど、
背景ですよね。
あ、背景が立体的になってると
なってますね。
多分誰も気がついてないんだろうね。
だから自分たちで言わないと
言わないとね。
気づいてなかったんですね。
角度を変えないと分からないけど、白いその影がついてるんですよ、全ての文字に、
はいはいはい、
だから押されてるっていうことが本当1ピクセルの世界なんで分からないかもしれないけど、でもやっぱり平ら の, その、ま、デジタルの割特撮してかなりフラットな、
なるほど、
安っぽい
文字にな
ってしまうんですね。それをもうなくするために
すごいですね、
紙質出したりとかそういうことをやってる。でもオーバーにやると本当になんか黄色くしたりとかそういうことはやっちゃいけない。見にくくなるだけです、まあ、それがアレスとかそういったものならいいんですけど、飽きないんだけど、辞書は飽きるでしょ、邪魔ですし見づらいんですよ。だからそこまではやりすぎて、本を自分たちだけが満足するような ことかもしれないけど、邪魔にならないで、こういうものはちょっと立体になったりとか、
そうですね、それ
もすごい立体になってるところが、へこみがちょっとここよりも強いかったりとか、本当にあの出っ張ってる。だからやっぱり、まあまあ、アレス、いろんなアレスがあるんですけど、よくあるそういうすごいやりすぎなんですね。そこまであの毎日使うものなんで、あのくどいものにあのしちゃいけないと思って、あの抑えてて、本当に言わないとは気づかないあのところだったりなってしまうんですね。
まあオタクだね。オタクだね。
自称のオタクです。
いや、いろいろ聞けました。そんなにこだわりがあるものだったんですね。すごいっすね。すごいっすね。
まあ、本当に辞書っていうものが、まあ、歴史がね、200年以上、あるわけですから、まあ、それが、まあ、第2段階に、入ったと思うんです。こういうデジタル、特にこういう、iPad になってから。
確実ですよね。そのもう紙の辞書なんて使う気しないですからね、まあ、家に置いとくのも大きいし、持ち運べない
。飾りとしてはいいんですけど、
ね、
賢く見える
ギャラリーとしてガーンと、
こんな人はなんかよく
勉強か
勉強かかみたいな
色変わっちゃってる。
開いたことないだろう。うちの会社にもあるよね。なんか諸橋大鴨辞典があるんですけど、十何巻があるんですけど、それはまあ時々出すんだけど、使ったりはしないこと、ドーンとなんかあのカーンと開いて大変なんです
よ。特に日本だって別に家広くないですからね。
辞書は使うシーンがないと結局本当置いていかれてるだけなんで、デジタルの場合は中に全部いろんなもの入ってるので、そのシーンにつなげてあげたいですよね。
そうですね。それがやっぱりデザイン以外あの、まあ、以上かもしれないですね。あの一応活動の中であの辞書と連携をさせるというまあ、他社のデザイナーさんに声かけたりとか、まあ一緒にまあ、辞書作ってるところも要するに連携取りましょうっていうような動きを、頑張って、やってるつもりなんですね。やっぱ場所をそれ使う場面が、多くなれないと、せっかくね、数千円払って高いソフトを購入しただけでそれを使ってくれないと悪いなということなんで、それを例えば、まあ、学習用のソフト、例えば、まあ、トイックものだったり ごちそうのメレバーのものがあるんですね。ID リーとかそういったような勉強用のもので、いつでもピッと押してその辞書を開いてその単語を検索できるようにしたり、しようと思ってます。もともと iOS の場合はアプリケーション間の、まあ、連携が、まあ、取れないので、サンドボックスの中で自分のアプリ単体で動くことしか許されてないわけなんですけど、それが OS レベルでは用意されてなくても、一応デベロッパー同士が意識してその連携が取ることだってあるわけですね。まあ、OS をいじっている自分の辞書がどこでも出てくるようになんかすることはできないので、わざわざなんかご指名がないとうちが呼び出されないので、そういう意味ではまあ、そういう電子書籍学習ものとかいろんな他のソフトのメーカーさんに声かけて、ぜひ連携してくださいというふうにお願いしています。国内外幅広くやってるんですね。まあ、そのおかげで、まあ 数本のそういったまあ、アプリがありますん でどんどんこれから増えていくんで、そしたら、まあ、ユーザーにとっては、まあ、どんどんその価値が上がっていくと、買って終わりっていうことではなくて、まあ、
どんどん 込んで、
うちも当然アプリケーションはそういう意味ではどんどんアップデートやってますんで、それ以外にその他のアプリケーションでその連携を取るものはどんどん増えていくように、しなきゃいけないそういう義務感があるわけですね。
ありがとうございます。すごいいろいろ聞けて面白いですね。面白かったです。じゃあせっかくなんでさっきもちょっと言ったんですけど、英語の勉強とか A 地点ってこう中級者から上級者になるための段階だから A 地点って大体出てくると思うんですよね。その英和からなんか脱皮みたいな、
まあ、まず、英和を使う、場面が、当然、英和といってもいろんな種類あるわけですよ、ね。うちが出してるロンマの英和の場合は英語版の翻訳辞書なんですね。だから本当 のいわゆる英和和英辞書、従来の単語帳なんですよ。別にこの単語は英語でこれっていう、そうじゃなくて説明するというのが、我々が言う辞書なんですね。でしかもそれが外国人の目線からその意味の、解釈というかその、触り方ということも、大事だと思ってるんですね。例えば英和辞典でも英語目線で書かれてるものと、日本人目線で書かれてるものって2種類あるんですね。
そうなんですか。
もう一つ言うと、例えば外国人用の英和辞典もありますよね。
なるほど、
はい。で
やろうと、そうですね、ニッチな感じがしますけど、
でもそういう結構なんかそういうコンテンツを使って辞書ソフトとして出てるもの多いんですね。で無料 の外国、向こうの大学が作ったものを引っ張ってきて単に日本語のメニューをつけて、でも実際その説明の仕方とかその 選んでる例文熟語とかが日本人と違う目線だったりするんです。それが外国人が日本語を勉強してる人が目的なのか、単に1対1 の意味なのか、英語を勉強してる日本人なのかと、その3種類あるんですね。
そんな適当に選んでる適当にって言ってちょっと言い過ぎですけど、
はい、でも取っちゃった時にそこまで意識してないですよね、本来最初は。
そうです、僕が使ってたのは高校時代とか使ってたのはジーニアスって言ってました、ね、あれはなんか英語学習用の日本人向けって感じなんですけど。
そうですね、はい、すごくいいコンテンツだと思うんですけど、あえてうちがそういう外国ものを引っ張ってくるというのが、ものによっては完全翻訳だったりするんですね。だから英語版があってそれが日本に持ってきて翻訳されてるっていう、それが一つのこだわりというか、ニッチ的なものかもしれないですけど、なんかそこに自分も当然音声では分からないかもしれないんだけど、外国人でオーストラリア生まれですから、もともとそういう育った環境が伝わってくるわけですね。だからそれが伝えたいんですね、日本人 の英語を学んでる方に外国ではこういうふうに思ってるんだ、こういうこの単語はこういうふうに見てるっていう、部分をなるべく伝えたいなと思ってます。で、国内は一応そのロンマン英和、そういったようなコンテンツなんです。他には大衆館の一番高いやつですね。中辞書ではなくて、さらにその上のやつなんですね。大体1万円以上するものなんですけど、それがどっちかというとその、翻訳に近いような内容なんですね。だから少ないんですね。だからまず中級を超えた人たちは A 辞典そのまま持ってきて勉強した方がいいと、そういうふうにお勧めしてます。その中でもやっぱりネイティブスピーカー用の に学問的な辞書もあるんですね、うん、でそれが例えばそのあの語源とか、まあそのまあ、詩語じゃないんですけどその、単語って、まあ、時代によって使い方が変わってくるんですね。だから古い使い方とかをよっぽどのことじゃなければ学ぶ必要はないわけですよね。でもそれをあえて入ってる辞書もあります。オックスフォードとかアメリカヘリテージのような、国語辞典ですね。まあ、日本でいうと、まあ、高知県とかそういったようなものだったりするんで学習するための目的ではないんですね。だから例えば歴史上の人物とかのなんか、話とか図鑑的な部分だったりこの単語昔こういう俗語の使い方がどこどこの地方にありましたとかそんなどうでもいいじゃないですか。
どうでもいい。
だからそういうものが入ってないのがその学習辞書です。それがロングマン の, 現代英辞典だったりするんです、ね、
それがロングマンの、まあ、コンセプトってことですよね。
そうですね、まあ、あとはやったら例文が多いですね。多いでやっぱり まあ、普通ネイティブスピーカーだったらもうまあいろんな本とか新聞だってもう普段から読んでるのでその単語が使われた例がいっぱい目に入ってるわけなんで国語辞典では書く必要ないわけですよね。意味だけを正しく伝えればいいんだけどその使う場面とか使い方をいろいろ教えてくれるのが学習辞書です。一つの意味に対して3つ4つぐらいの例文をつけるというのがまあそのロンマンの特徴。そこまでやってる辞書は少ない。しかも全部音声ついてると
例文の音声もね。
そう19ギガバイト分がそのサーバーにありますんで、
ね、なるほど
当然アプリの中にそれ取り込むのは無理です。
19ギガはちょっと、
まあ、それ当然圧縮も できるわけなんで、まあ、って言ってもじゃあ2ギガバイトのは2ギガバイトまでですからね。iOS のアプリの限界がじゃあ16ギガの端末になんか2ギガ分のアプリだとちょっと場所取りすぎだっていうふうに思ってるんですね。まあですからまあアメリカンと、イギリスの両方の発音が中に入ってて、例文の方はオンラインでサーバーからストリーミングするという仕組みを取りました。
じゃあもう英語やっぱりアメリカ英辞典を使うのはやっぱりアメリカ人が使ってる英語を学ぶためってことなんですね。
そうです
ね。英話までは、まあ、とりあえず意味を理解するというか、
まあ、そういう場合によってはほらテストの、まあ、点数の問題から試験のためで十分なんだということだろうけど、こういった英辞典の場合はもう本当に生活レベルまで、まあ、持っていくというのが目的だったりするんですね。まあ、あとはもうちょっと上行くと本当に作文ができると、単にテストの点数取るためだけではなくてその上を目指すためにまあ、おすすめですね。
なるほど、そういうことなんですね。英辞典
も実際でも国語辞典小学校中学校って国語辞典を調べたらまた分かんなくて調べての連鎖があるんですよ、はいはいはい、多分 英辞典ならそれがちゃんとできるんですよね。
できます
ね。英和辞典だと多分その言葉の日本語の意味を調べてそこでクローズになっちゃうんですよ。
終わりですね。ふむふむって感じ
で
終わりいやそうならないように今各もう全ての単語に、まあ、リンクを貼ってます。読んでてこれを理解しようとして、あ、この単語知らないなとかもっと詳しく知りたいと思ったらこれをピッと押すとそれに飛んでて、これがふんふんふんってゲームのようではないかもしれないんだけど、どんどん、まあ遊べる、まあ、飽きずに、まあ、それが僕は自身マニアだからちょっと変な人かもしれないんだけど、それを本当に空いた時間にあえてゲームじゃなくてちょっとランダムにやることとか単語を引いて 楽しむということはできるもんなんですよ。辞書は本なんか書籍の場合はなんか、ね、最初から最後まで読まなきゃ意味はないんですけど、飛び飛びでいいの で当然自分ネイティブであっても知らない単語もあるわけなので、それを見つけるのはちょっと楽しみなマニアですね。
実際お客様の中にはビッグマークを、ブックマークってどっちかというとこれ覚えとこうぐらいのちょっと印つけとくぐらいの感覚ですけど、そのブックマークがもう問題集のように作ってる方がいて、もうその1ホルダーはこういうわからない単語をいっぱい集めておく、で自分で勉強とか、いやもうそれは読み坊らもそういう使い方があるので学びました、お客さんから学びました。ブックマークはもうもっと機能を上げなくちゃいけないと思った。
あとまだ出してないんですけど、ソーシャル的な要素もつけなきゃいけないなと思って、それ当然紙物と違う方法なんで、例えばこういう面白い単語見つけました、それを Twitter に上げるとか、
はいはいはい、
それ単に意味がないんだけどなんか。まあ、つぶやきってそういうものなんじゃないかな。
確かに
今日のテーマはこれですという単語だけを投げるとか、
僕物書き堂さんの大臣よくやってますよ、これ調べたんだぜっていうのをみんなに言いたくて、
これ賢いだぜっていう
こと か。使いました
か。うちもそういうものを見つけようと思います出そうと思ってます。これを切り取ってそれをエヴァノートに投げたりとか、またその例文なりいろんなものをツイッターなりソーシャルの方にアップロードできるように、まあ次回か、まあ、そう遠くないうちにつけます。あと一人メールしたりとか、そういったようなものやっぱりそういうふうに広めるっていう部分も、辞書というものは調べて終わるんじゃなくて、それを生活の中でいろんなところで使うと。でアプリの中、その自分 の iOS の中の、普段やってることの中でどんどん使うことと、あとは人に配るということせ、それ3つが揃ってれば少なくとも紙よりは価値のあるものになってるかなというふうに思ってます。
いやでも初めて辞書マニアの人のお話を聞きました。
いやもう奥深いんですよ。これはもう本当にね抑えてますよね。いやもっとそのね辞書の作り方とかそのさらに深いこともあるんで、
一日じゃ足んないですよ。
はい。
喋り出すとここ
今は辞書の使い方だけですから、その作り方とかになってくるとまたすごいんですこれは。いややっぱりライフワークなんですね。一つのまあその、まあその辞書作りというその、まあ、正式名称は知らないんですけど、まあ学問的なものもあるので、単に言語学者の中でもまあそういう辞書作る人は本当に変わり者しかできない特殊な
変わり者っすよ。特殊
あ自分のことですから僕変わり者ですけどね特殊な人間じゃないとまず時間量は把握せないんですよね。で例えば重みも他と全然違うんですよ。この、まあ、スペルミスとかそういうものだけじゃなくて、この単語を一番、まあ、正しく分かりやすい伝わり方ということを選ばなきゃいけないんですね。それ磨いて磨いて長年もう何十何百人を時間かけて作り上げていくんですね。しかもなんか毎日のように新しい単語もできるし、その使い方が変わってくるわけなんて永遠に終わらないものなんですね。だからそういう意味で他の作品とまた違うものなんで
完成がありますよね。
完成が、ね、永遠に
完成しない
です、ね、しない
ある意味で、
そこからライフワークになれるわけですよね。本当に、まあ 他の、アプリの中で本当にあの100年かかってあの完成したっていうものがなかなかないじゃないですか他には。あのそれも昔の、 あの書籍が、まあ、復元されることもあるかもしれないけどこれまだ生きてるものなんで、他にないあの投入されたあの、まあ、その特殊な人 の、 あの情熱があのいっぱい詰まってますので、まあ、だから辞書が好きなんでねだから辞書ばっかり作ってると。
最初そのロンドンの学園行った時は辞書作ってる人たちもいたの？
そうですね、まあ統制するあの出版社の集まりなんで、まあ、その出版業界って、まあ、当然広いわけですから、ね、その子供の絵本から医学のなんか専門誌の教科書みたいなものもあるわけですし、まあ、その中で辞書というものがあの特殊な人たちなんで、でもそういう人と会ってきたりとか、まあ、今世の中あのそういう電子書籍とかまあ、よく話題に上がってきてるんで、まあ、その中で、まあ、多分ねちょっと脱線するんですけど、その辞書っていうのがやっぱりコンピューター処理っていうか、まあ、データベースみたいなもんなんですよ、うん、でそれを編集していくのはパソコンでないと、まあ、もうできなくなってるんですね。昔はもういろんな紙を貼ってなんかやってたりとかのが編集したいったものなんだけど、多分いち早くデジタル化したと思うんですよ。結構70年代とかその辺からもう辞書をまあ、当時パソコンではないですけど専用機みたいなものを作ってデジタル化した歴史があるわけなんですけど、だからそういう意味では電子書籍という動きが、まあ、最近のものなんですけど、辞書に関してはもっと昔からやってるんです。だけどその連携、今度作る側じゃなくてユーザーの方がまあ、コンピューターというかそういうデジタルデバイスを使って見たりはしてるので、その、まあ、合体させるっていうのが今までなかったわけです。発想もだって出版社の中でも書籍部門と辞書部門も全然違う人種だったりするんですよ。もう話も話合わないんですよ。同じ出版社であってもだから、そういう意味では、まあ、今時代は結構変わってきてるので、どうやってその、まあ、学習ものだったりまあ、教科書いろんなものが一緒に、まあ、良くなってくるかということが、まあ、出版社の中で、やっと動きが出てきてるわけです。まだそういった完成品はほとんどないと思うんです。これからなんで、それをもう、ね、2年ぐらい前までは全くそういう発想はなかったぐらいです。でも今からはなんか慌ててやらなきゃいけないなと。やっぱり出版そういったまあ、レフェレンスのもの、まあ、生き残るというかそういう、ね、世の中が、まあ、インターネットが、まあ、広まってなんかそういう、ウェブ 2.0 なのか分からないですけど、ソーシャルみたいな感じでみんながなんかかき集めればいいからいいやっていうような動きがあるわけなんですけど、でもやっぱり専門家がその学者が作ったものに対して絶対に素人が作ったものは勝てない良さがあるんで、だから権威あるものなんですね。それを失ってしまうと、じゃあどこに正しい答えを持ってるのかという、最終的になんか聞ける場所がなくなってしまうと、まあ、それは悪い方法だし、その出版社も、まあ、生き残る、学者もそうなんだけど、その世の中にその動きに合わせなきゃいけないとかいうことなんですね。 今別に悪く言うつもりなんだけど、ウィキペディアみたいなのが全て正しいっていうふうになってしまうと、じゃあ何のためにみんなその学者が存在するのかっていうことになるんですね。だからそういう人たちが、まあ集まって、まあ、話し合って、まあ、まだ模索せる、まあ、最中だと思うんですね。
そのロンドンのブックフェア、僕去年か今年の、東京
ブック
フェアは行ったんですよね、はい、宮下氏と一緒に行っててですね、でその時に、まあ、割と電子書籍やってるチームのところ森沢とか歩くとかバーッとあったんですけど、でその前年と比べてこうめっちゃ人が増えたと、はい、ですよね。
今年4月ですね、次の東京ブックフェアは。
それとなんか同じようなことがロンドンであったん
ですか。そうですね、あれ世界中にありますね。一番でかいのが、秋ぐらいにフランクフルトのブックフェアが一番大きいんですけど、まあ、アジアでは東京と、上海だったかな、中国は、まあ、そういったまあ、出版社が集まって、まあ、なんだっけ、ライセンシングの、まあ、取引もありますね。要するに海外の本を翻訳権利を購入してなんかの、またはその、まあ、まあ流通的な動きもあるし、すごい業界の集まりになって、フランクとは違うんですけど、ロンドンとか東京もフランクと一緒で一般人も入れるわけですよね。
入る
で、ロンドンの方は一般人向けではないんです。もう全部業界の人たちだけです。
東京ぐらいの人が来るの。
いや、フランクフルトはそうですね。
あ、そうか、ロンドンは。
ロンドンはそうじゃないですね。はい、
あ、そうなの。
でもやっぱり、
ま
あ、でも世界、まあ、お金払えば誰でも入れるわけですけど、高いので、まあ、高いっていうか、5000円ぐらいだと思うんだけど、それが、やっぱり、そこで本が買えるわけじゃないので、それは単に出版社が自分 のものを展示して、うちはいいでしょみたいな、一緒に何かやりませんかと、あといろんな国がの方からも出版社が来るんで、去年東京はどこでしたっけ、まあ、いろんなブースがあるんで、そのまあ、例えばサウディとか中近東 の出版社が
なんかブースあったね、
一緒にやって
ありましたね。
だからそれでこういう、まあ、まずその文化に触れることができるし、あとこういう、まあ、例えば神話とか童話なんだっけ、まあ、昔 の伝統的な物語っていうものが まあ、見ると面白いじゃないですか。それを例えば訳してそれを別の国に持っていくと関心を持つ人はいるだろうということで、みんなが面白いネタがないのかっていうふうに買いに行ってるわけですよね。そういう意味では、まあ、あといろんな本があるんです、まあ、本が好きな人にとってはたまらないわけですね。別に僕の大きさのものからもういろんなもうアイデア商品なんで、基本的に、まあ、紙だけ の中でもういろんな工夫をする人いるなっていうことを、あれだけ揃ってるともうなんか、なんだっけ、青山ブックセンターとか紀伊国屋の日じゃないですか。そんなもう世界中のなんか形の本があるので、
やっぱりロンドンでもこの前の東京のやつみたいにその割と電子書籍のコーナーとか、
今回のコーナーはなかったんですね。だけどその電子セミナーもあるし、その話題もあるんで、あとは専用のブースありました、ごめんなさい、ありました、そのデジタルの場所もちょっとあったんですね。確かに東京の場合はもう別会場みたいな感じ
なってましたね。
ロンドンの方は、まあ、真ん中に あるところに、まあ、みんな、まあ、集中したわけなんですね。でもまあ、まあ、あとはハンドウェアを出してうちがこういう、電子ブックリーダー出してるのが1社か2社ぐらいしかないんじゃないかな。ちょっと中国系のメーカーだと思うんですけど。
あ、そんなにじゃあイギリスは盛り上がってないってこ
と？いや、そうではないんですけど、必死になんかのあれアピールしてないかもしれないね。あのまだ引き気味なんですよ。あの日本の方は特にこの1年2年ぐらいの間はみんなもうやらなきゃあかんと、
そうですね、
あの必死になってますから、そこまではなって、あの大きいあの向こうの出版社が、あの我あの結構ああかき集めたあの兄弟あのメディア会社になったりするので、いやちょっとデジタルに関してはなんかあの壁を作ってたりとか、そんなにやんなきゃいけないと思ってはいるんだけど、表には出してないと、うちまだまだ本を売れますよっていう、ようなスタンス。
元年ではないんだね。
元年ではないですね。
日本の方が早いですよ。まあアメリカが一番早いんでしょうけど、多分ですね。ヨーロッパとか、なんかイギリス的となんかアメリカの次ぐらいに出そうなイメージありましたけど、そうでもないんです
か？そうではないですね。やっぱアメリカの方がそういう、まあ、インターネットを踏んだアメリカの場合は、それインターネットが、結構、なんかいろいろなルールをあの、まあ、変えちゃったわけなんですけど、まあ、それがアメリカと、まあ、日本はすごい影響は受けてるんですけど、まあ、ヨーロッパ全般はそうでもないんです。まあ、まず言語の問題もあるんですよね。だからアメリカの場合は、まあ、英語じゃないですか。でインターネットはほとんど英語なんで、例えばあのじゃあイタリア語っていうことがあって、じゃあGoogle や Amazon がじゃあイタリア語は全部揃ってるかって、そうでもないんですよ。だからそういう意味では彼らまだあの、まあ、安心してるっていうか、あの、まあ、元年ではないと。
なるほど。
だからアメリカがもうバーってなんか先言わして後であのいいものだけをあの、拾っちゃえばいいんじゃないかっていうことを思ってはいると思います。そういう伝統があるからあの余裕ぶってるか余裕があるみたいなんですが、でイギリスもともと保守的なんで、そんなになんかあの冒険しない方がいいと思ってます。それもアメリカ人に任せよという感じですね。日本の場合はまあその独自 の、まあ、そのガラパゴスあの心理なのか分からないんだけど、そういうあの、こっちでなんかやらなきゃいけないし、あと、まあ、当然日本語っていうあのここにないあの特徴のあるあの、ニーズがあるから、まあ、独自進化をしなきゃしましょうっていうことで、あの電子書籍が今あの、まあ、ホットな話題になってるんですね。あと出版社がやったらあの困ってるということなんですね。それ例えばヨーロッパやイギリスそうではないんですよ。
あ、
日本の場合昔から、まあ、あの本や雑誌がやったら、あの日本多分世界一だと思うんですよ。日本人があのそういうあのものを読むっていうあの習慣の、だってこれだけ雑誌があるのがもう最初日本に来た時に驚いた。よく成り立ったなと思って、まあそれと比べてどんどんなんかあの空洞化してると思うんですよね。勝ち組とあのそうじゃないあのちょっと、でも当時はねもうだって日本出版社何社あるか分かんないじゃないですか。でも海外ではそういうふうにまあ大体個人周りしてるところか。とんでもないでかいタイムワーナーみたいな、なんかそんなぐらいしかないんですよ。だから大きいところはそんなにあのまあある部門はあるかもしれないけど、全体的にそれに移行してるんじゃないんですよ。で日本の場合はまああのこれだけあの出版社とその出版物が多いあの国なんで、それが今も取り合いになってて、ちょっとぐらいあの、まあ、あの読んでる人の数が減ってるのか、まあ、あの多様化してるのかっていうことで、まあ、昔ほどはあの楽ではないので、みんなまあ生き残り策をあの、考えなきゃと 言ってもそれでなんかじゃ あのデジタルで救えるかという救われるかということでは保証されてないんですけど、
ね、保証されてないですね。
やっぱりあのアイディアあので勝負が大事ですから、で特にデジタルになった時にじゃあそのまま本を持ってきてなんかはい面白いかってそうでもないんですよね。でそれはまあ当然あの、これから直面する問題なんですけど、まあ、日本の場合はその流通が、まあみんなまあ特殊というふうに言うんですが、まあ、実際イギリスも同じような流通システムもあるんですけど、まあ、日本 の, その今現在、ある、存在している流通のものを、まあなくしたいとか買いたいという気持ちは絶対出版社にあると思うん でそのデジタルがそのきっかけだと思ってるんですけど、どうしてもなんかあの、ね、あの全ての本がデジタル、まあ、今はねあの紙やインクが地震の影響でなんか死ぬ薄になったわけだから、でも全部一気にじゃデジタルかできるかって、まあ、できないですね。端末持ってる人はまだ当然増えてるんですね。 iPad のおかげで増えてはいるんですけど、でも国でもどんな家庭でもあるわけないので、まだまだすぐにデジタルかして本っていうものはなくなることないと思います。でどうせデジタルするんだったらそのデジタル化することによって価値が上がるっていうものにまず力入れるべきだと思うんですけども、1対1別に、まあ、紙代だけが浮いて浮いてくる話じゃ不足ないんですよね。だから辞書の場合は、まあ目に見える本当に付加価値つけるつけやすいものなんですね。でそういう意味では、まあ、うちみたいになんかどんどんなんか実験してなんかものを良くしていくことができるんですけど、単に書籍をデジタル化してじゃあ白黒の写真を空にしましたとかそれだけとか、このページめくりのエフェクトがかっこいいでしょとか、そのために人が買うわけじゃないでしょって、なんか中身でしょって、だけどその中身を、まあ、デジタル化しなきゃいけないんです、いろんな意味で、それをまだみんなどうすればいいかっていうことは悩んでるところですね。でなぜなら従来の活字 の出版社と例えばテレビ局やその映画、音楽とかそういうメディア的な発想も違うし集まってる人間も違うんですよ。でじゃあ一緒に組んでなんかそういう新しいメディアのものが今すぐ作れるかというその作れる人いないんですよね、そういうクリエイターが。で今までその出版社が持ってる知的財産を別のところと、まあ、合体させるということはちょっと無理があるし、なんかすぐにはじゃあこれっていう新しいものにはなれないと思うんで、だから面白い時期でもあるんですよね。みんなもう本当に実験して何がヒットするのかということをまだ見えてないん
です。そうですね。なるほど。結構今1時間2分か。これ以上長くすると編集が大変なので一回これで終わりということで、一旦切ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上 N4 さんとのポッドキャストでした。
ありがとうございます。